疲れっす。
お疲れっす。
お疲れちゃん。
お疲れちゃん。どうですか、調子は、皆さん。
メガネが合わんくなってきた。
メガネ。
そう、久しぶりに、細かく歯を削るときに、うん、まあ、暗さとかもあるんだろうけど、右目だけ焦点が合わんくて、
うん、
メガネをしてると、
うん、
メガネをずらすと、
あ、メガネをしてると見えなくて、
うん、メガネをずらすと、
メガネ右だけは、右だけは、ね、そうすると焦点が合うから、うん、
あ、つまり
つるって言うとそれは
老眼、でも老眼って片方ずつなるもんな、両目になるもんじゃないの、あ、同じ
同時になるとは限らない、
いや、それだったらそれで原因が分かるからいいんだけど、右目だけ涙が出るのが何なのかね、ちょっと。もともと右だけ視力が悪いのがあるから、
うん。
一回またメガネ屋さんに行かなきゃダメなのかな。
まあ、あとは気になるなら一回、眼科に行ってみるだね。
うん。
なんかね、歯医者より時間かかるイメージあるわ。
そうか、そうか。
待ち時間が。歯医者が一番待ち時間がかかると思いきや、眼科じゃないのかなと思って。
歯医者って全然待たない一応だけど。
あ、そう？
うん。
これはいいとこ行ってるわ。
うん、そうなの。
行くところは、なんだろう、時間、予約時間を過ぎる、過ぎて呼ばれるっていうのが、まずない。
あれだね、無理してないんだと思う。
ああ、予約がね。
そうそうそうそう。うん、回らない。
うん。
待たされる。会社やだ。なるよね。ああ、
多分今言ってるところは当たりなんだと思う。
ああ、
そうか。でもなんだろう、こう割と患者さんはバラエティに富んでる。
ああ、
片言な方だし。
うんうんうん。で、仏柄なんじゃない？
そうそうそう、場所柄ね。
うん。
もうちょっと、なんか、うちより街中に寄ってる方だった。
うんうんうん。なんか場所によるようなんだね。
うん。で、先生、テキパキしてるし。
うん。
俺今まで、中国の方と、ロシアの方を、一人ずつ見たことあるな。
そうだよね。
ああ。
ね。
中国の方はあれだった。観光に来てて。
あ、そういう感じ。
そうそうそうそうそう。観光に来てて、もうなんだろう、その、最初来た人が日本人の男の人で、近くの、なんだっけね、近くの内科かなんかの事務長さんみたいな人が来て、すいませんって言って連れてきたのが、中国の親子、お母さんと、まあ、中学生、高校生くらいだったと思うんだけど、の人を連れてきて、どうやら歯が痛いみたいなんですけど、見てもらえますかっていう うちに来たんですけど、多分歯が痛いって言ってるんですっていうので、見たかな。その時は、Google 先生に、お世話になって、で、なんか、なんて言うんだろうな、要は、親知らずのあたりが炎症を起こして痛がってたから、ちょっと綺麗にして薬入れて、結果無料にしたけど。
まあ難しいよね。
請求。そうそうそう。そう、ね、請求の仕方がね、わかんなくて、その一回のためにこうなんか調べて手続きとかするのも面倒くさくなって、いや、みたいな。ロシアの人は電話でつないでやった。口開けてくださいって電話に話して、電話渡して、で口開けてくださいって言ってくれて、口開けてもらってみたいな。日本語喋れない方はその二人か。
そっかそっか。歯医者さんはマスクしてるから口開けてっていうジェスチャーが難しい。
そうだね。
そうね。まあ今
こうこうみたいな。
まあでもね、耳遠い方とか口開けてくださいはこう手を開ければ開けてくれるけど、伝わらないこと多いからマスク外してジェスチャーするしかないからね。
そうね。
そういえば出張はどうだったの？
出張は無事にとりあえず始まったんじゃないかな。件数少なく、最初1件からって言ってたけど、なんだろう、その流れみたいなのは伝えれたかな。あとはそれやってで秘密基地で、なんか近くにお惣菜屋さんができたらしく、そこのお惣菜を何種類か買ってきてくれてたのと、日本酒を飲みながら、まあいろんな話したりだとか、プロジェクターでシャンチーを見ました。まだ見てなかった。
伝説の電話。伝説。
まだ見てなかったから。DVD を買ってるから、先生が。だから、それ何見るって言われて、いろんなの出てきて、あ、ちゃんと見てないっす。それ見て。で、次の日は、ダム湖のほとりで、ホットサンドとコーヒーを食べながら。
ああ、いいね。
のんびり、してからカヌーを楽しみ。怖かったね、最初。
そう。
身動きそうね。
そうそう、身動きがね、自撮りで写真撮ったりだとか、パノラマで写真撮るんだけど、パノラマも端から端じゃなくて、もう手しか動かさない。体ひねるとなんか、重心が変わるからさ、ビビりながらやってた。でもすげえ気持ちよかったな。で、まあ少しの気持ちいいなっていう風でも結構管理は大変らしくて、俺はほら大変さがわからんから。気持ちいいって言ってるけど、後ろでこう先生はバランス取りながらやってくれてたのね。
そうか。カヌーなんかやったことないな。
いやー、気持ち、すごい気持ちいいよ。
そう。
もう、なんだろう。そこは真ん中ら辺まで行くと、車道は、トンネルだから、 真ん中ら辺まで行くともう車の音もしない。
おー、うん、
だから本当に気持ちよく過ごせる。
いいな、のんびり。
うん、
あのバスとかすればいい。
バスはなんかでも釣り人はたくさんいたね。
あ、そう。
うん、なんか多分ニジマスとかそういうのが
釣れるのか。
うん、釣れるみたい。でなんか面白いのがあって、まあサップもそうなんだけど、サップもあのままじゃん、あの上で釣りするんだけど、うん、じゃなくて、浮き輪をイメージしてもらって、
うん、
で、浮き輪の真ん中の穴の部分あるじゃん。
うん、
あれが、そこも埋まってて、
うん、
空気が入るように埋まってて、足入れるとこある。
うん。
両足。
うん。
だからその浮き輪でお腹で止めるんじゃなくて、足だけ、いや浮き輪を吐く感じ。
うん。
で、それで、湖の中に入っていく。で、うん、その格好で釣りをするっていうのがあって、
うん
面白そうと思って。
胴長に浮き輪がついてるやつだよね。
あ、そんな感じ。
ああ、
それだと要はね、歩いていけなかったりとか攻めれないところまでぷかぷか浮かんでってやるみたいな。あれ楽しそうと思って。でも風で流されたら大変だなと思う。
しょうがない、岸に上がって歩いていくしかないね、浮き輪つけて。
一応なんかパドルとかついてるらしいけど。
そうなの。
うん。
なんか足冷えそう。
ああ、そうね。
冷えるだろうね。水だからね。
でも、この間はね、カヌー終わった後も、なんだろう、弁慶あたりまで、水に浸かったまま、
うん。
おしゃべりしてる。なんか気持ちよくて、そう。足が水の中入ってる。
ああ。
で、9月に入ったにもかかわらず、俺、両手真っ赤っかだった、腕が。
日焼けでね。
焼けちゃって。
しょうがないな。まだ9月とはいえ。
そう、暑かったしね。
うん。北海道ですら暑いんだろうね。
そうそうそう。いや、でもサップ楽しそうだったな、やってんの見たけど。
ね、いいよね、うん、持ち運びがね、取り回しがきついからな、でかいから。
今ね、その場で空気入れるやつがある、
うん、
からそれだったら大丈夫かな。
そうね、浮力がね、でかいやつがやっぱり安定するからね。
うん、ちょっと来年チャレンジしようかな。
前からサップやってる知り合いがいて、
うん、
こうたまーにこう仕事で会うことがあって、
うん、
勧められるんだけど、とこもね、一歩踏み出さない。
ああ、まあ、落ちるの前提で。
そうでしょ、う
ん、落ちるの前提で。
やってるのはあまり綺麗な川ではないんですよ。
落ちたくないところだ。
うん。
川でやんのか、川はきついな。
まあ、川は難しいよ。
まあ、まあ、海にほぼ近いところ。
まあ、ね、でもさ、
なんか、湖とかね、だったらまだ。
そうか。ねえ。
うん、ちょっとね、
うん、マスターのもともと働いてたテリトリーあたりの川だともちょっときついよね。あれはきついよ、あそこは。
なんか名前忘れちゃったけど、北海道の湖とかで、
うん、
だから支笏湖とかメジャーなとこじゃなくて、
うん、
すーげえ透明度が高くて、
うん、
あのサップやってるとあの浮いてるみたいって。
くったらことか、
くったらこだったかな、くったらこ、あれくったらこ名前見たけど、なんで名前見たの。くったらこは何で俺名前見たの。
なんかキンキンで見たな名前は。
そうそうそう、あ、釣り関係で調べた。
透明度が、
うん、
日本に
1位どこ。
1位はね、摩周湖。
摩周湖なんだ。
摩
周湖釣りじゃない。
でも摩周湖でも基本的に中は入れないから。
あ、そうなんだ。
なんか制限区域みたいなとこあって入れないとこあるんじゃなかったの。で、今日たまたま、なんか夕方の旅番組チックなやつで、
うん、
その、制限区域内に入って撮影してるみたいにちょろっとやってたから、まあでも、摩周湖は多分ダメだろうね、そういうのやったら。
うん。
たらこはいけるか。どうやっても、落ちたときに、落ちたときにこう、リカバリーする仕方も見てたんだけど。
うん。
なんか、できそうだったら難しそうと思って。練習が必要なんだろうね、やっぱり何でもそうだけど。
うん。板を裏返して、向こう側にひっくり返すときに上がるってやつじゃないの？
要はこう、なんだろう、横向きにして反対側に捕まって体を。
うん。
どうイメージしても俺は今度そっち側がガパンってなるイメージしかないんだよね、その。体を上に乗っけるというよりは、その、もう一回ひっくり返して、その、ボードごと、
くるん。あれは、手前に返す？
そう、奥側に手をかけて、
うん。
登るんだけど、奥側に手をかけるから、
うん。
引っ張っちゃいそうじゃん。引っ張ったらダメ、引っ張るっていうか、スマホがこうあったらこうまたひっくり返りそう、ぐるんと
引っ張るからでしょ、向こう側に押すん。
そう、それがね、そう、なんか俺もその説明聞いて、うん、できるから俺なんか絶対一回はひっくり返すんだろうなと思いながら、
それもこう一本バッコンしてバッコンっていう2回、まあ、行ったり来たりして、一番こう大きいところで向こう側に押し返して、その反動で体を乗せるっていう感じで。
ああ、無理だ、
無理言っちゃった。
嘘、上手い人はさ落ちない前提でやってるけど、
うん、
なんか4人ぐらい習ってる人たちがいたんだけど、
うん、
いやもうそっちは落ちる前提だって、そっちの4人は、 楽しそうだったもん。
そうか、いいな、楽しそうだな。
ね、家の中にいるのもいいんだけど、こうやって一回外で遊んじゃうと外もやっぱいいよなと思う。
うん。
そうね。
うん。
外の遊びも楽しいよね。
うん、外遊びね。
何したいかな。そうね、海も近いんだけどな。近いって余計行かないんだよね。
うん。
で、小樽の時の俺まさにそう。毎日仕事終わりに釣り行けるじゃんっつって一回も行かなかった
。あ、そうなの。
7年間いて仕事終わりで行ったことは一回もないね。
ああ。
あの休みの日に行ったことはあるけど。
うん、
なんかその毎日思ったよりも仕事終わりがしんどいっていうのもあるけど、なんかあんまり気になってなかったな。
うん、通勤もさ、その延長線上にあるから、なんだろうね、その気持ち切り替えてそこで遊ぶっていうのは途中でできないって多分ね、一回家に帰んないと。
そうそう。
ああ、いや、一回家に帰っちゃうと僕出ないな、あんまり。
いや、出ないくらい。だってもう今なんて土曜日仕事終わって帰るときコンビニ寄ったらもう次出勤するまで外出ないんだよ。ずっと家に。
ああ、そう。
今日は、外遊びするために、釣り道具細かいの揃えに行ったから外出たけど。
うん。
基本は出ないね。
か。寝てんな、最近。ずっと寝てんな。
あのさ、寝る前、寝る前にさ、夜更かしをしてるんじゃない？
ああ、それもあるかもね。っていうかもう、なんだろう。
動画を見るとかね。
うん、映画を見るとか。動画だ。
なんか起きなくていいっていうのがあるから、
うん。
やっちゃうだろうね。
それはあるね。なんかこう、なんだろう、何も考えずにできる時間がやっぱり夜中なんだろうね。
うん。
いやー、でもね、来月からはできるかもよ。やっと。やっとなんか整いそうな感じなんだよね。環境が。
ああ。
うん。
それは、人的環境？
人的環境だね。
うん。それは大きいね。
大きい。すごい大きい。そして気持ちが楽になる。
うん。
それが一番だね。
うん。だけど、そこに至るまでの、今月いっぱいぐらいはちょっと余裕があるかな。まあちょっと頑張れば大丈夫かなぐらいなあれだったけど、そうはさせていただけないよね。そう簡単には。うん。初めて、県のマスターのところに回ったけど、ね、クラスターは発生はしなかったけど、
うん。
利用者さんが、コロナ、陽性。おーってなって。でも幸いのことに広がらずに、その方も、重度化せずに済んだけど、いやー、一人出る 二人目を出さないために努力っていうところが一番辛いのかなと思って。いやー、おかげでね、職員さんも頑張ってくれて、一人で、最初にこう、なんだろうな、環境が整わないうちに、一人職員さんでいたけど、その方もひどくならず、
うん、
同じ日に、療養期間が終了して、来れるっていうような状況になって、で、プラス、直行用になってくれるみたいなね。ありがたい。
ね、食い止められてよかったね。
よかった、ほんとよかった。みんな頑張ってくれた。
うん、だから食い止めようと思っても止まらない時あるだろうしね。
うん。そう。忘れた頃にっていうのがあるからね。
気使うわ。ドキドキするもんな、やっぱり、その、
うん、
後から連絡もらって、
うん、
陽性でした、みたいな。
そう、なんか、無駄にビビることはないけど、ね、なんか、こう正しく恐れるというかね。あ、これでなんとか収まって、あと10日、10日じゃないか、8日間か。
うん。
まあ、経過観察をしていって、なんともなければ、まあ、そのまま、終了という形にはなるけどね。
うん。
そうなるのが一番ベストかなっていう。なんとみんな頑張ってくれました。ありがたい。
ね。
いやー、よかったよ、ほんと。ただあれだね。一人お休みをしてもらうことによって、回らなくなるよね。
うん、
そこもしょうがない。頑張りましたよ。
ね、規模が小さいとね。
そうなのよ。
どうしてもね。
そう。で、やっぱりね、今、どこの法人だってですか。やっぱりこう、適正人員というかさ、余剰と言われるようなさ、いっぱいみんなでいようなんて景気のいいところはなかなかね、難しいわけじゃん。だから、ぴったりというか、で、やらざるを得ないし、ね、なかなか難しい。まあ、しょうがない。でも、まあ、できる限りね、こう、なんだろうな、美学を持って、これだけは譲れないってことはもう譲らずやってるけど。
うん。
うん。
まあ、ともかくちょっと安定しそうでよかったね。
そう、よかった。なんとかね、みんなやっぱりで。なんとかなりました。
そしてアウトドアに行くがいいさ。
どうや。でもな、山を買いたい。
いいよね、山とかね、買いたいわ。
そう、山欲しい。
そう。
まあ、さ、虫よけがないとダメだからな。
いや、別に虫は平気だけどさ。そこは平気だよ。
いや、俺は嫌だ。
そっちか。
そっちか。虫嫌だ。
ね。かといって、じゃあ、虫のいない季節にアウトドアって言ったら寒いんだよな。
いや、
火を見よ。
まあ、見たスポーツだね。
火を見よ。
そうだね。じゃあ、二人がアクティビティの間に僕は、 木を見て、う
ん、今ほらあったかいやつたくさんあるから大丈夫よ。
いや、もう小屋作るから。
あ、そうか、山買ったらね。
そうそうそう、山買ったら小屋作って、
うん、
だるまストーブつけて、
うん、
あったかくするから、中は。
うん。
ね。
まあ、そしたらコーヒー入れとくよ。
そう、コーヒー。星でも見ながら、コーヒー飲むのが美味しいじゃん。
そうだね。
うん。
う
ん。いいと思うよ。車で手前まで入れないとダメだよね。でもね、
ダメだね。
そうで、ね、止めてから、じゃあ家作ったからって止めて、でこっから1時間かかるからって言われたらちょっとな。
すぐのところにするよ。
うん。
そっからそこをきっちょっと広げていけばいいから。
うん。
そうしよう。うん決定。
え、じゃあそういうところ土地ってさ、例えばその土地の中にさ、例えばだけど川が流れてたり湖があったりしたら値段変わるのかな、同じ広さでも。
なんだろうね、
全然なんかイメージが。まあ川はあってもおかしくないかな。
でも、かと、
だから、あとはその川の下流がどうかじゃないの。
ああ。
とか、あとはね、その、そういう支流みたいなのがいっぱいあって、こう、下流の方に集まっていったときに、じゃあ、その、買った山の源流からの分がどんなもんなのかみたいな。
でも、多くの山はないんじゃない？
ないってやっぱ水場はないか。
うん。
そんな大したのはないよね、きっとね。
うん。そして、生水飲めないしね。
うん。
気をつけた方がいいからね。
うん。そしたらさ、山買ったらさ、
うん。
なんか名前つけんの？
でも、山買うってさ、その。
いや、違う、別に、だから、うん、自分たちで、自分たちだけで通用する名前をつけるって感じ。
ああ、
うん、つける。それはつけるでしょう。
あ、それを考えるのも楽しそうだよね。
うん、
それで、ああでもない、こうでもないっていう。
ああでもない、こうでもないって。最終的にしょぼい名前に決まるっていう方法が楽しい。一番ベタなやつ。
それかなんか結果悩んでなんかしょうもないのつけちゃったら後から変えんのあれだから先延ばしになってつかなそう。ちょっとやめとこう。今回ちょっともう一回もうちょっと考えようかって言って。
先延ばしで。
先延ばし。
うん、もうなんか山の名前の話題しか残ってないんだけど。
そうね。よし。
なんだろう。お題。
山を買おう。
だから最後だけじゃ
ん。お約束。なんかいつもそれだから。
ピンポイントだな。
釣りっていい趣味だよね。でも
釣りね、もういいと思う。
なんかこう二人の感じからすると、まあ別に僕が違うわけではないんだけど、 けど、うん、まあアウトドアっていいよねみたいな感じだね、今日の話。
よし。あとはサップだもんね。アウトドアっていいね。
うん。
うん、そうしよう。
はい。はい。ということで、今週はこの辺りで。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい。ありがとうございます。